こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。3つの石で地球がわかる岩石が紐解くこの星の成り立ちは、地球科学者の藤岡寛太郎によるブルーバックスの地学入門書である。主題は複雑に見える岩石の世界を、甘灌岩、玄武岩、花崗岩という3つの代表的な岩石から理解することにある。一般向けの岩石本は美しい鉱物や分類の紹介によりがちだが、本書は岩石を地球の成り立ちと結びつけて説明する点に特徴がある。石の名前を大量に覚えるのではなく、どのように地球内部で生まれ、海洋や大陸を作り、惑星としての地球の個性を形作ったのかをたどる構成で、地学初心者が岩石学の基本発想をつかむための案内書となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、甘灌岩、玄武岩、花崗岩に絞ることで岩石学の入り口を単純化する本書の中心的な工夫は、岩石の多様さを最初から網羅しようとせず、甘灌岩、玄武岩、花崗岩という3つの名前に絞って考える点にある。岩石名は鉱物組みなり、粒の大きさ、できた場所、化学成分など複数の基準が絡むため、初心者には分類表そのものが障壁になりやすい。本書はその障壁を下げるため、地球を構成する大きな流れに関係する岩石を選び、岩石名を暗記対象ではなく、地球史を読むための手がかりとして扱う。甘灌岩は地下深部のマントル、玄武岩はマントル由来のマグマと海洋近く、花崗岩は大陸近くを考える入り口になる。この3者を軸にすると、個々の石をバラバラに眺めるのではなく、地球内部の物質が溶け移動し冷え固まり、地表の環境を作る一連の過程として理解できる。単純化は情報の削減ではなく、学習の順序を整えるための枠組みとして機能している。次に、甘灌岩を地球の祖先的な岩石として位置づける視点。甘灌岩は本書において地球を理解するための最も基礎的な岩石として扱われる。一般の生活では目にする機会が少ないが、地球内部のマントルを代表する岩石であり、地表に露出している岩石だけを見ていては地球全体の姿を把握できないことを示す存在である。地球は表面だけを見れば海や大陸が目立つが、体積的には地下深部の岩石が圧倒的な割合を占める。本書はこの事実を通じて、岩石学を地表の石の観察に限定せず、惑星の内部構造を考える学問として提示する。甘灌岩を出発点にすると、玄武岩や花崗岩も孤立した種類ではなく、マントル物質の部分的な溶融や分化の結果として理解しやすくなる。つまり甘灌岩は単なる岩石名ではなく、地球がどのような物質からでき、そこからどのように異なる岩石が生まれたのかを考える基準点である。さらに、玄武岩から海洋地殻と火山活動の仕組みを読む玄武岩は、地球内部のマントルが部分的に溶けてできたマグマが冷え固まることで生じる代表的な非成岩であり、本書では地球の活動性を理解する鍵として位置づけられる。海洋底の多くは玄武岩質の岩石で構成されており、中央海嶺で新しい地殻が作られ、プレート運動によって移動していくという地球規模の循環と深く関わる。玄武岩を学ぶことは、火山の噴火を個別の災害や景観として見るだけでなく、地球内部の熱と物質が地表へ現れる過程として理解することにつながる。また玄武岩は甘灌岩と花崗岩の中間的な説明点にもなる。甘灌岩質のマントルからマグマが生じ、そのマグマの冷却や変化が地殻を作るため、玄武岩は地下深部と地表を結ぶ橋渡しの役割を果たす。本書の3つの石という枠組みの中で、玄武岩は地球が静的な塊ではなく、内部から絶えず更新される惑星であることを示している。そして、花崗岩を通じて大陸と地球の個性を理解する花崗岩は本書で大陸地殻を考えるための重要な岩石として取り上げられる。玄武岩が海洋地殻と強く結びつくのに対し、花崗岩は軽くシリカに富み大陸を構成する岩石として知られる。大陸が存在することは地球の表面環境や生命の歴史を考える上で大きな意味を持つが、その背景にはマグマの分化、水の関与、プレート運動など複数の地球科学的過程がある。本書は花崗岩を単に健在や身近な石としてではなく、大陸を成長させる地質過程の結果として説明する。ここで重要なのは、岩石の種類が惑星の性格を反映するという視点である。地球は水の惑星と呼ばれる一方で、多様な岩石を持つ石の惑星でもある。花崗岩に注目すると、海洋と大陸の違い、地殻の分化、地球が他の惑星と異なる環境を持つ理由を岩石の側から考えることができる。最後に、入門書としての強みと専門的分類を省くことの限界。本書の強みは、岩石学を学ぶ前に挫折しやすい読者に対して理解のための最小限の足場を用意している点にある。岩石や鉱物に興味を持っても、安山岩、流紋岩、浮かれ岩、片間岩など多数の名前が現れると、名前の違いが何を意味するのか見えにくくなる。 本科はその問題に対し、代表的な3つの岩石を使って地球の構造と進化を先に把握させる。そのため、図鑑的な知識を増やす前に岩石が生まれる仕組みや地球内部との関係を理解しやすい。一方でこの単純化には限界もある。詳しい岩石分類、鉱物組成の判別、野外調査の同定法、変成岩や堆積岩を含む体系的な岩石学を深く学びたい読者には本書だけでは不足する。したがって本書は専門書の代替ではなく、地学の全体像に入るための導入として読むのが適切である。結論として、本書は岩石や鉱物に関心はあるが、名前の多さや分類の複雑さに抵抗を感じてきた読者に向いている。特に地形や火山、プレートテクトニクス、地球史に興味を持ち始めた一般読者にとって、石を地球規模の現象と結びつけて理解する助けになる。実用的な利点は、身近な石を単なる物体としてではなく、地球内部の熱、マグマの生成、海洋近くと大陸近くの違いを示す証拠として見られるようになることにある。知的な利点は、地球を水の惑星としてだけでなく、カンカン岩、玄武岩、花崗岩が形作る石の惑星として捉え直せる点である。類書には鉱物の美しさを紹介する図鑑や地質現象を広く扱う入門書が多いが、本書は3つの岩石に焦点を絞り、分類よりも成り立ちの理解を優先する。そのため網羅性では専門書に及ばないものの、最初の一冊としては論点が明確で、岩石学と地球形成を結ぶ発想を得やすい。複雑な名称の前に全体像をつかみたい読者に適した入門書である。ご支援いただける場合は、藤岡寛太郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。